おはようございます。今日はエレミアの52章今日でエレミア書が終わります。1年近くエレミア書を学んできましたが、ついにエレミア書が今日で、終わります。エレミアの52章は、今までのこの流れからして少し異質というか、予言ではなくて、歴史的な、事実というか、が書かれています。で、第二列王記の24章と25章の内容とほぼ同じです。このエレミアの52章というのは。第二列王記の24章と25章とほぼ同じ。で、エレミアの39章にも同じような記述があります。で、エレミアの46章から51章までというのは、ユダだけではなくて諸国の、国々への、裁きというか、宣告というか、言葉が書かれていました。で、この52章というのは、エレミア書を総括するような、ものになっています。おそらく著者はエレミアではないというふうに考えられていて、というのはこの70年の終わりの方というか、ずっと後のことまで書かれているので、おそらくエレミアではなくて、第1回目にクロス王の70年が過ぎて、バビロンでの捕囚の70年が過ぎて、エルサレムに帰っていいよってクロス王が勅令を出すんですけど、その時に帰ってきた学者エズラ記、ネヘミヤ記ってやりましたけども、神殿を建て直したエズラ、彼が、このエレミアの52章として一番最後のこの章を、挿入したんじゃないかというふうに考えられています。もちろんそういうことをするにはそれなりの理由が必要です。で、おそらくは、この神の言葉が、エレミアを通して語られた神の言葉が全て実現したということを、明らかにするために、エレミアが語った通りになったよということをはっきりとみんなに、これをエレミア書を読む人たちに伝えるために、この52章を付け足したんじゃないかというふうに考えられています。そして神の約束は必ず実現することを信じる信仰を励ますため。エズラたちから言えば、70年のバビロンでの捕囚が終わって必ずエルサレムに戻ってくるという、その実現した神の言葉、エレミアを通して語られた神の言葉を持ちながら、このエレミアが語ってきたこと、エレミアが警告したこと、神がエレミアを通して語ったこと、すべてが実現したということをこの噛み締めながら最後の章を読むことができます。神を信じて神をより頼むことを進めるために、この章がおそらくエズラによって挿入されたんだろうというふうに考えられています。なので、このエレミアの今日学ぶ52章というのは、そのエレミアを通して語られた神の言葉、それだけじゃなくて神が語ってくださった約束しておられることというのは全て実現するものだということを、確認することのできる章です。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうか私たちの心を開いてください。どうか私たちが心を柔らかくされて、あなたがエレミアを通して語った事柄の一つ一つが本当に実現したこと、またあなたが約束しておられる御言葉に書かれていること、聖書に書かれていること、私たちに約束されていることも含めて、すべてあなたが実現してくださるということを信じる、またそのことを信じる、その信仰が励まされる機会となりますように、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。どうか御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵をお与えください。ここに書かれていることを、そのまま解き明かすことができますように。どうぞ私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節から三節まで、ゼデキヤ王について書かれています。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。このエレミアは預言者エレミアとは違います。 彼はすべてエホヤキムがしたように主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見舞いから投げ捨てられたのである。その後、ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。ゼデキヤという王様。ゼデキヤという王様は南ユダ王国の最後の王様です。在任期間は11年間。ヨシア王という、良い王様がいました。で、そのヨシア王の息子です。ヨシア王が死んで、その後すぐに王様になったのは、そのヨシアの息子のエホアハズ。でもエホアハズはすぐにエジプトのパロによって失脚させられて、ヨシアの別の息子のエホヤキムという人が王様になりました。でもエホヤキムも結局バビロンによって失脚させられて、エホヤキンという人が王様になります。このエホヤキンはエホヤキムの息子。で、エホヤキンも3ヶ月経ったらバビロンに連れて行かれたんですけど、その後王様になったのがここにあるゼデキヤです。ゼデキヤはエホヤキムの息子とかエホヤキンの、兄弟ではなくて、ヨシア王の息子です。ちょっとこんがらがあるとは思いますが、一応説明しておきます。彼は神の目の前に悪を行いました。エレミア書を見てみると、ゼデキヤ王はエレミアを殺そうとした人たちから守ったということも書かれていました。牢屋ではなくて、もっとひどいところに入れられて、その泥がぐじょぐじょしてて、もう動くことができないようなところ。で、ご飯も食べることができないようなところにエレミアは、入れられたんだけども、ゼデキヤ王に助けを求めたら、ゼデキヤ王が助けてくれたんですよ。で、その後自分の監視の庭に、そのエレミアを使わしてとかすみません、そこに入れて、で、彼が、ごめんなさい、エルサレムからパンがなくなる日まで、毎日パンを差し入れてたんですよ。そのようにして、ゼデキヤはエレミアを守りました。が、それでもエレミアの忠告は聞かなかったんですよ。第二歴代史の36章。よ。12節から14節まで。彼というのは、ゼデキヤのことです。彼はその神、主の目に悪であることを行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまた彼に神にかけて誓わせたネベカデネザル王に反逆した。彼はうなじを固くし心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。その上、祭司長全員と民も、違法の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。ゼデキヤはエレミアのことを買っていましたが、エレミアを通して語られる神の言葉には敬意を払いませんでした。エレミアを通して語られた神の言葉を、また神の皆を軽く見ました。ゼデキヤが、王様になったのはネブカデネザルのおかげです。エホヤキンを失脚させて、で、それでバビロンに連れて行って、その後をゼデキヤが王様にしたのはネブカデネザルです。で、その時に約束をしたんですよ。私に反逆してはならないって。で、あなた方の神である、ユダの神である、ヤーウェの名によって、誓いなさいと。私に反逆しないと。そのように、ネブカデネザルはゼデキヤに言ったんですよね。で、それでゼデキヤは分かりましたって、私は主の皆によって誓いますと言ったんですけど、彼は、バビロンの王に反逆したんですよ。つまり神の皆を軽く見ちゃったんですよ。そして誓いを破ってネブカデネザルに反逆したんですよ。で、そういう王様を見てるので、民もその悪い行いというか、その忌み嫌うべき違法の神々に仕えたり、その習わしを真似たりして、それで悪に悪を、不信に不信を重ねてったんですよ。ゼデキヤは神を認めてなかったわけではないし、エレミア、預言者エレミアを認めてなかったわけでもないんですよ。でも、御言葉に敬意を払うことなく、神の皆を軽く見てたんですよ。自分のではなく、神の善悪の基準で生きるのが嫌だったんですよ。自分の好きなように自分の感覚の赴くまま生きたかったんですよ。神がおられること、神の言葉は素晴らしいということは知ってるんだけど、でも自分の 願いとか自分の考えを捨てるまでには至らなかったんですよ。神に聞き従うよりも自分の考えや感覚に従うことに価値を置いていました。神の正しさよりも私の正しさに生きるという、自分の正しさに生きる、自分の考えに生きるということをゼデキヤは行っていました。アダムとエヴァのその犯した原罪、元々の罪というのは、ゼデキヤが犯している罪と同じです。神ではなくて自分。正しさを決めるのは神ではなくて私。私がすべきことを決めるのは神ではなくて私。私の幸せをもたらすのは神ではなくて私が考えていることだって。それが罪の本質なんですよ。ゼデキヤは神の目の前に悪であることを行いました。なぜか。神ではなくて自分を優先させたからです。神の言葉ではなくて自分の言葉を、言葉により価値のあるものだと、神の言葉と比べて、そのように考えたからです。だから、エルサレムとユダに災いが下ったんですよ。これは神の怒りによるって。ゼデキヤが、またその民が神を無視し続けたから、彼らが他の神々を慕って、その神々に従い続けたから。なぜそうなったかというと、その神々というのは自分の肉の欲求を応援してくれるからです。好きなように生きていいということを応援してくれるから。神は彼らに悔い改めるチャンスを何度も何度も与えました。エレミアは40年間エルサレムで予言をし続けました。このまま行くとバビロンが来てあなた方は滅んでしまうって。ヨシアの時代からヨシア王は聞いたんですよ。でもその息子のエホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキア、この人たちは聞かなかったんですよ。40年間エレミアは語り続けたけども彼らは神を無視し続けました。それで彼らは神の御前から投げ捨てられたって。神は罪を罰しないでおくことはないです。遅かれ早かれ罪が認められれば罰せられます。ユダの人たちもそうなんですけども、この地上で神から投げ捨てられるのであればまだチャンスがあります。神の恵みのゆえにまだチャンスがあります。彼らは70年間バビロンでその捕囚の民として苦しい生活を強いられて、その中で気がついたんですよ。なんて愚かだったんだって。それで彼らは神に立ち返りました。だから投げ捨てられるのは痛いけども、この地上である限り大丈夫です。神の恵みの中に私たちはまだ入れます。でも私のこの一生がこの地上で終わってしまったら、その上で投げ出されたのであれば、私にはもうチャンスが残されていません。次の世界で、その次の世界が始まる前に、神の前に私が立つときには、もうそこには手遅れです。だからこの地上でいると、この地上で生活しているときに、私たちは神の前に、私は神の前に立ちたいんですよ。自分の罪を認めて、イエス・キリストの十字架で流してくださったその血潮によって、イエス・キリストが追ってくださった、この十字架、私の罪を追ってくださったというその十字架によって、福音を持って神の前に出ていきたいんですよ。イエス・キリスト抜きに神の前に立つか、イエス・キリストと一緒に神の前に立つか、大きな違いがありますよ。私もこの地上で私たちもその痛い思いをするときはあります。神が私たちのことを愛しておられるからです。そんな遠く行くなよって。私から離れてはあなた何もすることできないのに、そこに私から離れてしまってはならないって。だから痛い思いをするんです。それを許可なさるんですよ、神は。そこに抗ってはならないですよ。この痛い思いをしている中で踏ん張ってやるって。神に聞き従わないでも、自分の思いをこれを貫き続けても、私はこれをその通過することができるなんて、心を固くなにしては、うなじを固くしてはならないですよ、絶対的なように。神はその罰を罰せないでおくことをなさる方じゃないから、神は正しい方だから。もし、あなたが、私はそうなんですけど、よくゼデキヤのようになります。思いでは、心では、神の御言葉に、その、喜んでるんですよ。けど、すぐに、その神の基準ではなくて、自分の基準に従って生きたくなるんですよ。 生きてしまうんですよ。考えてしまうし、判断してしまって、自分の時間も自分の労力も、その神が何を願っておられるかということを無視して、自分のやりたいことを優先させて、一日終わってみたら、もう一日疲れてしまって、御言葉を開くということもできなかったりするんですよ。あまりにもその疲れすぎて、次の朝起きて、その聖書を開いて、その前回昨日できんかったからっていうことを、その、フォローすることすらできないんですよ。どんなに思いがあっても、ゼデキヤのように自分の中にその中途半端なものがあるんであれば、どんどんどんどん積み重なっていって、もうめんどくさくなって、そしてあとはもう神に助けを求めることもなくなって、いつの間にか神に聞き従うとか、神の言葉をその毎日のようにその、神の言葉によって養われるとか、それを行うのに必要な助けを神、イエス・キリストのみんなによって求めるとか、しなくなるんですよ。私はすぐにそうなります。だけどありがたいことに私たちはまだ恵みの時代に生かされていて、私はそこに生かされてて、こうやって気がつかされるたんびに神の前に戻っていってもいいんですよ。そのためにイエス・キリストは十字架にかかってくださったんだから。私たちが神の前に戻っていくことができるように、イエス・キリストは私たちの道となられたんですよ。へこんではいいですよ。へこみ続けてはいけないですよ。健全なへこみ方はいいです。だけどその先、その恵みによって、またイエス・キリストのこの十字架の福音によって立ち上がる必要があります。そのためのものだから。私はすぐにゼデキヤになっちゃいます。ゼデキヤクリスチャン。なので、神を騙すことはできません。私のゼデキヤっていうの、私のゼデキヤな心は、全然元気に残ってるので、今、この恵みが与えている時に、悔やるために進んで、そして御言葉で養われ、必要を祈り求めていく歩みをしたいです。4節から11節までは、エルサレムが陥落して、ゼデキヤが捕らえられる話が記録されています。まず4節から6節。ゼデキヤの治世の第9年、第10の月の10日に、バビロンの王ネブカデネザルは、その全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4年の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。ネブカデネザルはエルサレムを兵糧攻めにしました。まあ当時の常套手段です。その圧倒的な軍力、その軍事力を持って町を占拠するというか攻めていくんではなくて町を包囲するんですよ。そうすると物資が入ることもないし、また出ていくこともないです。この期間を計算すると18ヶ月です。1年半。久米島で1年半。いや、久米島よりもエルサレムはひどいですよ。なぜかというと、エルサレムの城壁の中に、農業する場所はないんですよ。岩しかないから。当然、その家畜を飼うための放牧地なんてないですよ。草が生えてるんだったらそれすらも食べたいはずだから。18ヶ月間、そのような状況の中で、全く、農業もできない、家畜を飼うこともできないような中で過ごしてたら、A コップにどんだけ、ね、品物があってもすぐになくなりますよ。食べるものが18ヶ月かけてどんどんなくなっていったんですよ。もう精神的にも辛いですよ。ネブカデネザルはその上で塁を築きました。塁というのは櫓みたいな感じです。その城壁よりも高く櫓を築いて、城壁の上からこの攻められるんではなくて、城壁の上にいる人にも櫓から攻めるように弓でいることができたり、また城壁の中でどのようなことが行われているかということを確認すること、目視することができるように櫓を築きました。もう超プレッシャーですよ。常にバビロンのその存在が見えるんですよ。城壁の中にいる人たちは。で、それで自分たちの食べるものがなくなっていくんですよ。食べるものがなくなると人は何でもします。大震災の時に、東日本大震災の時に、リリーフの、その、JC の人たちと一緒にリリーフに行きました。食料支援に。で、その時に、今でも覚えてるんですけど、その石巻に行った時に、食品加工工場がたくさんあって、で、そこで、その、 シーチキンとか缶詰作ってるんですよ。で、もう津波で全部やられてるから、その工場からシーチキンのこの缶詰とかが全部流されてて、いろんなところに落ちてたんですよ。で、食べるものがないので、私も食べるものを持ってってるから、それからガンガン食べるわけにはいかんので、カロリーメイトしか食べるのなかったんですよ。おかげで10キロぐらい太りましたよ。まあ、それはいいんですけど。で、ある人が、その、自分の家の周りから、その缶詰を集めてきたんですよ。で、それで缶詰を備蓄して、食べるものを何とか食いつなごうとして、で、それで洗って、で、それで置いてあったんですよ、庭に。次の朝、全部なくなったんですよ。何でもやりますよ。食べるものがなくなると。おそらく、このエルサレムの城壁の中というのは、ひどかったはずですよ。そんなもう缶詰なんか落ちてないんですよ。人の家に何か食べるものがあるって分かったら、奪いに行くでしょうね。もしかしたら、人殺しというか、お互いが殺し合うこともあったかもしれないです。だこの18ヶ月間というのはひどいはずですよ。だこれを通過して欲しくなかったんですよ、神は。だからエルミアを通して、悔い改めなさいって、神はそう言ったんですよ。だけど、ここまでのことをしないと、ユダの人たちは目が覚めなかったんですよ。それでようやくそのバビロンに連れて行かれて70年間苦しい思いをして、ようやく目が覚めたんですよ。神は私たちにそんな痛い思いをしてほしくないんですよ。でも神の約束、神の言葉というのは必ず実現します。私たち遅かれ早かれ神の前に立たないといけないです。神は私のことを、私が永遠に滅んでしまってほしくないので、神のもとに行くイエス・キリストという道を与えてくださってるんですよ。そこを歩んでほしいんですよ。だから、そのいろんなその痛い思いをしたり辛い思いをしたり、なんでこんなことが私に起こるんだろうかというようなそのことを体験させてくださるんですよ。その中で神に信頼して神に助けを求めるためですよ。その苦しい中でイエス・キリストにあって贖われて許されていて大丈夫だというその平安を私たちがその味わうためですよ。神はこのような恐ろしいことを私たちの人生には願っていませんが、私たちがあまりにもそのゼデキヤのように神を無視したりし続けると、もしかしたらこのようなことが起こるかもしれないです。このようなことが自分が生きている時に起こるのであれば、それはまだ恵みとしてチャンスが与えられています。最悪は何もこういうことが起こらないで、神に立ち返ることもなく、このままその恵みの期間を終えることです。神は私たちがその必ず全ての人がご自分の前に立つということを決めておられます。ヘブルの記者は私たちが死ぬのと同じように必ず神の前に立つようになるということを言っています。だから 100% なんですよ。だその時に私たちがイエス・キリストと共にイエス・キリストが私たちの仲介者として立ってほしいから、ご自分のその御子であるイエス・キリストを使わし、また私たちに悔い改める機会を与えてくださるんですよ。だから恵みのうちに、神の計画は神の約束は必ず実現するので、恵みのうちに神のもとに、イエス・キリストを通して神のもとに行きたいですよ。7節。その時町は破られ、戦士たちは皆逃げて、夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から、町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、彼らはアラバへの道を通った。彼らは逃げてったんですね。王様も逃げたし、戦士たちも逃げてった。町はどうなるのか。8節から11節。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いついたとき、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、ハマテの地のリブレにあるバビロンの王のところへ彼を連れ上った。バビロンの王は彼に宣告を下した。バビロンの王はゼデキヤの子らを彼の目の前で虐殺し、ユダのすべての首長たちをリブラで虐殺した。また、ゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬ日まで獄屋へ入れておいた。ゼデキヤは自分のその親衛隊を連れてエリコの草原まで逃げていきました。でも追いつかれてしまって、この親衛隊、この兵たちは王から離れて散っていったんですよ。ここでゼデキヤというかそのユダの 歴史は終わるんですよ。象徴的というか皮肉というか、ヨシュアにモーセにその、引き入れられてエジプトのから出エジプトしてきた民は、途中でそのモーセからヨシュアに代わって、ヨシュアがヨシュアに引き入れられてヨルダン川を通ってその約束の地に入ってきました。彼らが一番最初に落とした町はどこだったか覚えてますか？エリコです。彼らが神を信頼して7日間、1日うちにぐるーっと1周回って終わり、2日目1周回って終わり、7日目には7周回ってラッパの音が聞こえてきたら、角笛が鳴り響いたら時の声を上げなさいって、おーって、そしたらそのエリコの城壁が崩れるって。彼らが神を信頼して神の御言葉に聞き従ってエリコに攻めていったので、エリコの城壁はその落ちて、でエルサレム、イスラエルの地でこの約束の地を相続するというこの足がかりになったその町のあるところで、イスラエルの民は王国というかその国は終わるんですよ。神に聞き従ったから始まったところが、神に聞き従わなかったのでその場所で終わったんですよ。ゼデキヤは捕らえられて、ハマテの地のリブラというところに連れて行かれました。このリブラというところに、バビロン軍の総司令本部が置かれていて、ネブカデネザルはそこにいました。で、ここはそのシリアにあって、ダマスコよりもはるかに北の方にあります。で、エルサレムから直線距離で315キロに行ったところにあります。だからもうずっとこの315キロ引かれていってるんですよ。一日だいたい30キロが、人間が動く、歩いて動くできるその距離というふうに言われてますから、だから約10日間はずっと連れられて北に登りました。ゼデキヤの子供たちが彼の目の前で殺されてるんですよ。市長たちも一緒に。そしてゼデキヤはその両目がえぐり出されました。グロいですけど。ゼデキヤがこの地上で一番最後に自分の目で見たものは、自分の目の前で殺される子供たちの様子です。もう悲惨でしかないです。そして彼はバビロンに連れてかれて、足かせを、その聖堂の足かせにつながれて、で、刑務所、獄屋で死ぬ日まで入れられるんですよ。ゼデキヤに対しても神は、こういう辛い思いをしてほしくなかったんですよ。何度も言いますけど。だけど彼が決めたんですよ。神に聞き従わないっていうことを。エゼキエルはこのゼデキヤについてのその予言をしています。エゼキエルの12章の13節。ここで私というの、私はまた彼、これはゼデキヤです。彼の上に私の網をかけ、彼は私の網にかかる。私は彼をカルデア人の地、バビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ずにそこで死ぬ。バビロンに連れて行かれるんだけども、そのバビロンを見ないで死ぬというふうに言われています。なんか、これだけ見ると矛盾しているような感じがします。が、彼はリブラの地で両目えぐり出されてもう見えないんですよ。その見えない状態になってバビロンに連れて行かれてるんですよ。だから、まあ、小さいといえば小さくはないんだけど、このようなその神の約束というか言葉も何一つ矛盾することなく、違うことなく、実現するんですよ。12節から30節まで、侍従長ネブザルアダンという人が、います。まあ親衛隊の隊長ですね。侍従長というのは。で、そのネブザルアダンが、エルサレムで何をしたかということが、この12節から30節までの間に書かれています。まず12節と13節。第5の月の10日、それはバビロンの王ネブカデネザル王の第19年であった。バビロンの王に仕えていた侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。全部火で焼いたんですね。ここに書いてある通りです。14節。侍従長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を全部取り壊した。でもエルサレムは城壁がなくなってしまって、もう誰でも好きな時に好きなように入ることができるようになりました。全部です。で、完全に取り壊されていたので、70年後、 エズラたちが帰ってきますけども、その時に、あ、ごめんなさい、エズラたちが帰ってきて、その後さらにそのネヘミヤたちも帰ってきます。で、それまでその城壁は建て直されてないんですよ。なぜかというと、あまりにもその、もう破壊し尽くされてしまって、これをどのように再建していいかっていうのがわからないというか、その気力が失われてしまうぐらい、神が70年経ったらエルサレムに戻すよっていうふうな約束が実現して、おお、その通りになったっていう、このめっちゃテンションが上がるような状況の中でも、その思いが萎えてしまうぐらい、もう完膚なきまで破壊されてたんですよ。ネブザルアダンはエルサレムの城壁をすべて取り壊しました。15節から16節。侍従長ネブザルアダンは民の貧民の一部と町に残されていた残りの民とバビロンの王に降伏した者たちと残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長ネブザルアダンは国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと農夫とにした。だから基本的に全員をバビロンへ捕囚の民として連れて行きました。でも貧しい人々の一部を残してブドウ作りの農夫としたんですね。で、私たちこのエレミア書を学びながらその中にありましたけど、アヒカムの子ゲダルヤという人がいました。ゲダルヤさんをその、総督にして、お前が治めなさいと。で、ブドウを作って、農園を守りなさい。そのように言われていましたが、イシュマエルという人が、来て、ゲダルヤを殺しました。で、ゲダリアが殺されてしまったので、カレヤ派の子ヨナタンという人が来て、イシュマエルを追い出して、ヨナタンが、すべての将校と共に、このイスラエルで、まあ、残っている人たちを治めるというか、リーダーになったんですけど、でも彼は、その、あまりにも恐れて、ゲダリアが殺されてしまったので、総督として任命されたゲダリアが殺されてしまったので、自分たちの身に、その危険が及ぶかもしれないと言って、エジプトへ逃げたんですよ。でもその前に、エレミアに相談しに行ったんですよ。これが神が願っておられるかどうか聞きたいって、知りたいって、だから祈ってくれないかって。で、10日間エレミアは祈りました。そしてその答えは、エジプトに行くなって。それが答えでした。エジプトに下ったら、神がエジプトに下そうとしているその災いと一緒にあなた方もその災いを受けることになるから、だから神に、私に信頼して、このエルサレムに残りなさい、ユダの地に残りなさい。でも、ヨナタンたちは、エレミアを通して語られた神の言葉を軽く見てしまったんですよ。なぜ学ばないか。神に聞き従わないということは、この、私たちの理解できないことなんですよ。本当に神の言葉を学んで、本当に神の言葉が事実という、真理であるということを前提に、私たちが福音もそうですよ。イエス・キリストを信じることもそうですよ。罪の許しを求めることもそうですよ。すべてそうなんですけど、神の言葉に聞き従おうとするときに、これをすべてその通りだというふうに信じるときに、この神の言葉通りしないというのは、あまりにも論理的じゃないんですよ。だから自分の論理的でなくなる、その理由がわからない。なぜそんなことするかわからない。あえてそんな損、自分にその、罰を招くようなことをなぜするかわからなくなる。論理的でなくなる唯一の理由は、自分の感情ですよ。感情的になるからですよ。自分の感覚で物事を考えるから、だから感覚的になった時っていうのは、その、論理的じゃなくなります。良くも悪くも愛は盲目だとも言われますけど、盲目になるんですよ。神に対する愛はいいですけど、それ以外のものに対するものを愛してしまって、盲目になってしまって、そして論理的で、もう論理的でなくなって、なぜそんなことをするって。そういうことしたら痛い思いするに決まってるじゃないかって。そんなことしたら失敗するに決まってるじゃないかっていうふうに、冷静になって引いて考えれば分かるようなことが分からないんですよ。彼らは、ヨハナンたちは、神の言葉に聞き従いませんでした。聞き従わなかったから自分たちの国はどうなったのか。あの18ヶ月間の恐怖の包囲は何だったのか。ゼデキヤが連れて行かれたそれは何なのか。もう全部無意味になるぐらいのものなんですが、彼らはあまりにも恐れて、あまりにもその自己中心的で、あまりにも神の言葉を軽く見てしまったので、 彼らはエジプトに下ります。そしてエジプトで、エジプトと一緒に罰せられるんですよ。17節から23節まで。カルデア人は、主の宮の聖堂の柱と主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂を皆バビロンへ運んだ。海っていうのは、その本当の海ではなくて、大きな、その水溜めみたいな感じです。水のタンクみたいな。それが、神殿にありました。また、灰壺、銃の、新切りばさみ、鉢、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また、侍従長は、小鉢、ひざら、鉢、灰壺、食台、平皿、水差しなど、純金、純銀のものを奪った。ソロモン王が主の宮のために作った2本の柱、1つの海、車輪付きの台の下にある12の聖堂の牛、これらすべての器具の聖堂の重さは測りきれなかった。その柱は1本の柱の高さが18キュビトで、その周りを測るには12キュビトの紐が入り、その厚さは指4本分で、中は空洞になっていた。その上に聖堂の中塔があり、一つの中塔の高さは5キュビトであり、中塔の周りに網細工とザクロがあって、それも皆聖堂で、他の柱もザクロとこれと同様であった。周りには96のザクロがあり、周りの網細工の上には全部で100のザクロがあった。ソロモンが宮を建てたんですけど、ものすごく豪華で、ものすごくいろんなその装飾品や器類がありました。それら全部を持ってったという話です。それだけじゃなくて柱まで持ってったんです。全部解体して。もうそこにあるその、金目のもの、聖堂のもの、銀のもの、金のもの、全部持ち去りました。前には出ないですけど、第一列王記の7章に、ソロモン王がどのようなものを神殿のために作ったかということがリストとして載ってますけども、このエレミアの52章の17節から23節までのリストとほぼ合致します。全部持ってかれているような感じです。第一列王記の7章です。興味があったらぜひ後で読んでください。24節から27節。侍従長はさらに祭司の頭、セラヤと実績祭司ゼパニアと3人の入り口を守る者を、捕らえ、戦士の指揮官であった1人の宦官と町にいた王の7人の側近と一般の人々を徴兵する将軍の書記と町の中にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザルアダンは彼を捕らえリブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行った。バビロンの王は彼らを討ち、ハマテの地リブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。で、主だった人々を捕らえてネブカデネザルのところにネブザルアダンは連れて行きました。おそらくゼデキヤの目の前でその息子たちと同じタイミングで彼ら全員殺されてるんですよ。悲惨ですよ。本当に悲惨。これらすべてのことが起こった。これらすべてのことを神は先に警告してたんですよ。これを通過するなよって。私はしてほしくないぞって。だけど彼らは神の言葉に聞き従いませんでした。28節から30節まではネブカデネザルが捕らえ移した民の数が記録されています。ネブカデネザルが捕らえ移した民の数は次の通り。第7年には3023人のユダヤ人。ネブカデネザルの第18年にはエルサレムから832人。ネブカデネザルの第23年には侍従長ネブザルアダンが745人のユダヤ人を捕らえ移し、その合計は4600人であった。第7年というのは紀元前597年のことで、3023人連れて行かれています。で、この時にエホヤキンという人が、この31節からエホヤキンというのが出てきますけど、エホヤキン、ゼデキヤの前の王様だったエホヤキンが、このネブカデネザルの第7年にバビロンに連れて行かれています。ちなみに、これか、出てる預言者、エゼキエルもこのタイミングで連れて行かれています。エホヤキンと一緒です。エゼキエルの一章を読んでみると、それが書かれています。で、他にも多くの人々が連れて行かれているんですけど、ここでは3023人となってますが、第二列王記の24章。ごめんなさい、これも前に出ないです。第二列王記の24章。14節から16節。第二列王記24章。14節から16節。で、そこに、また連れて行かれた人のリストがあります。エルサレムの有力者1万人。 すべての兵士7000人、そして職人と鍛冶屋1000人、また勇敢な戦士たちが全員連れて行かれたというふうに書かれていて、ここにあるだけで1万8000人の人たちが連れて行かれてるんですよ。でもここでは3023人と記録されているので、おそらくこの捕らえ移した民の数というのは、主だった人たちとか有力者とかは入ってないんですよ。入ってなくて普通のパンピーです。私たちと同じような一般ピープルで、一般人が連れて行かれてるんですよ。3023人。で、もちろんその中にエホヤキンもいるし、エゼキエルもいました。第18年というのは、紀元前587年もしくは586年のことで、エルサレムが陥落した時です。この3000人と比べると832人というのは極端に少ないです。おそらくエルサレムが陥落しているので、そこで多くの人が亡くなったでしょうし、またさっきも言ったみたいに兵糧攻めにあっていて、お互いが同士打ちをして、でその一般人の人たちの数が思いっきり減ったのかもしれません。そして第23年というのはエルサレムが陥落した後なんですが、745年、そこでも745人の人たちが連れて行かれています。合計で4600人。おそらく兵役に就くことのできる20歳以上の男性の数なので、もっと総数を言えば、これ以上ですね、女性も子供たちも入れるとおそらく何万人というふうになるでしょう。ちなみにネブカデネザルというのは、この前にもエルサレムを攻めてある人たちをバビロンに連れて行っています。それがネブカデネザルの元年です。第1年目、紀元前605年ですけど、この時に何があったかというと、そのカルケミシの戦いがあって、社会の教科書に載ってるであろうカルケミシの戦いがあって、そのままその バビロンがエジプトをに勝って、でそのまま南に下ってエルサレムを包囲したんですよ。で、その時に捕らえ移された人たちの中に、ユダの王族もしくは貴族出身の少年たち数人をバビロンに連れて行ったというふうに、ダニエル書の一章に書かれていますので、ここで連れて行かれたのはダニエルです。ダニエルとか、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤ、この4人を含む、少年たちが第一陣として、連れて行かれています。ユダは文字通り根こそぎにされました。なぜなら彼らが神の言葉に聞き従わなかったからです。神の言葉に聞く耳を持たなかったからです。神を無視した自己中心的な生き方の結果なんですよ。この神を無視した自己中心的な生き方を神は罪と言います。罪と見ます。自分の好きなように生きていい、私たちには自由が与えられているんですが、イエス・キリストを信じて罪が許されて、この地上で自由を味わって生きてほしいんですけど、生きていいんですけども、その自由というのは何のためにあるかというと、自分の自己中心的な自分の肉を満足させるための、神を無視するための自由じゃないんですよ。この地上でこの肉を謳歌するための自由ではないんですよ。私たちはイエス・キリストの命をかけられて、その神に買い取られたんですよ。だから、この地上にあって、この自由を満喫する中で、神に栄光をお返しするためのものですよ。神がいつ、私たちから栄光を受けるかというと、私たちがイエス・キリストの皆を信じて、私たちが互いに愛し合うときに、神は栄光をお受けになるって。私たち何が何でも神にどれだけ愛されたかということが分かって、神にこんなにも愛されてるから、神にこんなにも許されたから、私もまた神が願っているように互いに愛し合おうってならないといけないんですよ。神を愛することと人を愛すること、この二つがその律法のすべてだって、すべてがそのこの二つにかかってるって。神を愛することなしに私たち互いに愛することできません。互いに愛し合うことなしに神を愛することもできません。神を愛するとは神の命令を守ることだというふうに第一ヨハネに書いてあります。5章の3節に。で、神の命令とは私たちがイエス・キリストの皆を信じ互いに愛し合うことだと。だから、神を愛するとは互いに愛し合うことで、互いを愛し合うことっていうことは神を愛するってことなんですよ。 だからフェロシップとかなしに私たちは神を愛することできないですよ。なぜならフェロシップなしに互いに愛し合うことなんかできないからです。だから私たち一つのところに集まる必要があるんですよ。御言葉を学ぶだけじゃなくて、お互いのその必要をその分かち合いながら祈り合っていく必要があるんですよ。じゃないと神を愛するということができないからです。神の命令を守ることができないから。だからお互いのその関係の中で神がどれだけ素晴らしい方なのかということを分かち合って、そして神に信頼するということを励まし合って、自分の抱えている問題とか、その通過している苦しみとか、不安とか、どうしたらいいか分かんないようなことを、その神に期待して祈るわけじゃないですか。相談するんじゃないですよ。そんな、なんか、相談事をお互いするっていうような、この、陳腐なものじゃないんですよ。僕に相談されても分かんないこといっぱいありますよ。だけど、私には分かんないけど、お互いに私たちには分かんないけども、神はそれはご存知だし、神にはそのことを成し遂げる力があるんだって、神が約束したものであれば何でも神は私たちに与えてくださるんだって。で、それを励まし合って、だから神に祈ろうって。それがフェロシップですよ。お互いがお互いのことを知り合わないと、互いに愛し合うことなんかできません。だから、一緒に集まるし、一緒に時間を過ごすし、いろんな話がをすることが必要なんですよ。何のために？神を愛するためですよ。神を愛するために、お互いを知り合うんです。お互い知り合う必要があるんですよ。お互い愛し合うと、神を愛することになるんですよ。じゃあ、なんでそんなことをしないといけないのか。神を愛するからですよ。神を愛するのは、神が私のことを、愛してくださっていることがわかるからです。だから、神が私のことを愛してくださっている、神の愛というのは十字架に示されていると第一ヨハネの4章に書いてあります。私がどれだけイエス・キリストにあって、犠牲によって神から許されているのかということを知らなければ、神を愛することも、お互いに愛し合うということも、その価値がわからないんですよ。だから、ゼデキヤクリスチャンになるんですよ。私もまだイエス・キリストにあってどれだけ私が神から愛されているかということ、イエス・キリストを与えるほどに私のことを愛しておられるという神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを十分に理解していません。残念ながらまだ現在進行形です。学んで知っているところです。人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛と書いてあるから、私のもう理性というか知性を超えてるんですよ。それを知ることができるのは、ギノスコ、その体験を通してじゃないと知れないですよ。神の愛をどうやって体験を通して知るかというと、許されるってことを通してじゃないとわからないんですよ。毎日の生活の中で自分のその罪が明らかになるときに、神に従ってないなって、怒ってんなって、許してないなって、なんか苦い思いがあるなって、柔和じゃないなって、親切じゃないなって。そうやってその聖霊が教えてくださるときに、毎度毎度十字架の前に戻っていって、私のこの不完全さを許してくださいって、そのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったことを感謝しますって、そうやって神の愛を味わっていると、神に対する愛が生まれ、神に対する愛が生まれるとお互いを愛し合う必要があるんだという、その必要が生まれてくるんですよ。その第一ボタンがかからない限り、互いに愛し合うなんてもうちゃんちゃらおかしいんですよ。自分の好きなことやってた方がいいから。でも、この神の恵みを、この恵みの福音を本当に理解すると、コロサイの教会に、その勢いを持って福音が、その伝わったように、私たちの内側からその喜びとなって、福音が私の中に、私たちのお互いの中に、私たちの周りに、勢いを持ってこの神の恵みの福音が伝えられていくんですよ。それを見たい。それを。31節から。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の25日に、バビロンの王エビル・メロダクは彼が即位した年のうちにユダの王エホヤキンを釈放し、獄屋から出したというふうに書かれています。このエビル・メロダクというのはバビロンの王様でネブカデネザルの後継者です。彼はエホヤキンを憐れみました。32節、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。 彼は囚人の服を着替え、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬ日まで、その一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。で、そうやって、その、ネブカデネザルの次の人が、ユダヤ人の王であったエホヤキンに対して、その好意を持つというか、憐れみをかけるようになってるんですよ。70年後、彼らがエルサレムに戻っていく、返されるという布石ですよ。少しずつその心が変えられていくんですよ。憐れみを持つようになっていくんですよ。神はご自分の民への憐れみを失わないし、神はご自分の民を決して離れないし、決して捨てないと約束しておられます。神はご自分の約束を必ず果たす方なんですよ。神の約束は必ず実現します。神が私たちに約束しておられること。神はエホヤキン以上に、私たちのことを、エホヤキン以上に、ごめんなさい。この、エビル・メロダク以上に、私たちのことを、彼がエホヤキンを憐れんだ以上に、私たちのことを憐れんでくださる方なはずです。神は私たちにイエス・キリストを与えてくださったんですよ。イエス・キリストを与えてくださることで、エホヤキンが釈放されて、獄屋から出されたように、私たちもその罪の奴隷から解放されたんですよ。エホヤキンが優しい言葉をかけてもらったように、神はイエス・キリストを通して私たちに恵みの言葉をかけてくださるんですよ。私はあなたを愛しているって。また、他の王たちよりも高い位がエホヤキンには与えられたように、私たちもまたイエス・キリストと共にこの千年王国が来るときに、イエス・キリストが戻ってこられるときに、私たちはイエス・キリストと共にこの地上を治めるんですよ、王として。エホヤキンがその囚人の服を着替えさせてもらったように、イエス・キリストの血によって私たちが贖われて、神は私たちに婚礼の式服である義の衣を着せてくださるんですよ。正しさを与えてくださるんですよ。エホヤキンが王の前で食事をさせてもらったように、私たちもまた共に食事をする。食事をするということは和解が与えられるということです。私たちは神との和解が与えられ、私たちに食事が与えられるんですよ。私たちはパンだけで生きるんじゃなくて、神の口から出る一つ一つの御言葉によるんですよ。私たちが御言葉を学んで御言葉で養われるように、神は招いてくださっているんですよ。そして、エホヤキンが一生の間、その生活費が支給されたように、イエス・キリストを通して神は私たちに約束しました。私たちがもしイエス・キリストの皆によって求めるんであれば、それは何でも父が叶えてくださるって。私たちに必要なものは何ですか？神を愛し、人を愛するために必要なもの。何でもいいって。何でも。神の約束は必ず実現するんですよ。私に愛がないんだったら、だから私はもう愛することはできません。私には忍耐することはできません。私には優しさがありません。私には苦い思いしかありません。だから何だと言いたい。神には、その私の、あなたの苦い心を、苦い思いを、そのもうぐじょぐじょしているものを、清めて洗い流すことのできる力があるんですよ。もし私たちが神の御言葉を、神の約束を信じて疑わないで、イエス・キリストの皆によって求めたら、愛のない私にも愛が与えられるんですよ。忍耐できない私に忍耐が与えられるんですよ。親切にできない私に親切な心も、柔和な心も、自制する力も与えてくださるんですよ。私たちに必要なのは何ですか？御言葉についての理解。イエス・キリストを信じる信仰。何が必要なんですか？神に皆さんの私たちの必要を満たせないものは何一つないんですよ。何でも与えるというふうにイエス・キリストを通して神は約束しておられるんですよ。何でもですよ。神の約束を軽く見ちゃいけないですよ。むしろそれを逆手じゃないけど、それを信頼して神に期待して祈っていっていいんですよ。大胆に祈っていいんですよ。求めていいんですよ。私にはこれができないから、私にはあれがないから、私にはって言って。そんな神の言葉をゼデキヤのように自分ができないからといって、神にもできないみたいな、その神の言葉を軽く見るような、聞き耳を持たないような、でもでもでもとかって言って、そのようなその態度を神の前に取っちゃいけないですよ。 神は一度も、一回も私たちにその痛い思いをしてほしくないんですよ。どんな些細な痛い思いもしてほしくないんですよ。だけどあまりにも聞かないからそうなっちゃうんですけど。そこを通らないように。その痛い思いをしたとしても、その痛い思いを、辛い思いを、苦しいその状況を通過することができるだけの必要なもの、力も、忍耐も、信仰も、全部神を与えてくださることができるんですよ。そしてその約束をしておられるんですよ。エレミア書を通して語られた、もうなんでこんなことが起こる、こんなことマジで起こるのかよっていうようなことも全部実現したんですよ。私たちもすでにイエス・キリストのことを知ってるんですよ。だったら悪い方向でそのこういうことが起こるんではなくてですよ。こんな素晴らしいことがイエス・キリストの皆によって求めたら与えられたって。こんな素晴らしいことが私を通して起こったというその神の約束を受け取りたいじゃないですか。そしてそれをそのフェロシップの中で分かち合うことでお互い励まし合いたいじゃないですか。お前にも起こるんだったら俺にも起こるかもなって。そうだよ。その通りで私にも起こるんだったらあなたにも起こるよって。そうやって私たちのその毎日の生活の中で神がその約束した何でも与えるということをお互いの実生活の中で体験したいんですよ。クリスチャンライフというのは理想じゃないんですよ。理想に生きるのはクリスチャンライフじゃないです。こうなるといいのにねって。愛せるようになるといいねって。許せるようになるといいねって。理想に生きるのがクリスチャンライフじゃないです。現実に生きるんですよ。この現実の世界で私たちの毎日の生活のこの教会でも家庭でも職場でも学校でもご近所さんの間でもどこにいても神が約束したことが必ず実現するということを歩むのがクリスチャンライフなんですよ。めちゃくちゃエキサイティングなんですよ。その素晴らしい神の約束が私たち一人一人の毎日の生活の中に実現しますように。それをお互いの52章、一番最後の人生の中で振り返るときに、いや、こんな素晴らしいことが起こったって。災いが起こったとかじゃなくて、それだけじゃなくて、神の約束は本当に、神が実現なさる方だって、神の約束は、神の約束を。神は確かに真実で正しい方だって。神はその約束を必ず果たされる方だって。一週間の終わりに、一日の終わりに、一週間の終わりに、一ヶ月の終わりに、一年の終わりに、私の人生の終わりに、そのように言えるような、イエス・キリストの道を歩んでいきたいですよ。そうなりますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに対して、私たちがどうであれ、真実で正しい方であることを心から感謝します。あなたは多くの祝福を私たちに約束してくださっています。私の罪が許されるところから始まって、細部に至るまで、私がこの地上で救いを達成するために必要なものは何でも、キリストの皆によって求めたら、信じて疑わずに求めたら何でも与えてくださるという約束を、大きな約束を与えてくださっています。どうか私たちの生活の中で、確かに神は約束されたことを全て実現してくださるという、必ず果たしてくださるということを体験していくことができますように。どうぞ私たち一人一人の歩みを、あなたが導いてください。お互いがあなたとの関係の中で与えられたこの恵みの祝福を分かち合えるまでになりたいです。そのような現実を私たちに与えてくださいでしょう。お願いします。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。